報愛川、2021年3月1日発行、ナンバー699です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2021年3月1日、ナンバー699をお届けします。編集・発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛川郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。この CD の収録時間はおよそ100分です。総ページ数は16ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。 CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、表紙1ページ。新型コロナウイルス感染症愛川町のワクチン接種情報、2ページ。新型コロナウイルス感染症対策事業、期限迫る、申請はお早めに、妊婦応援特別給付金を支給しています。他3件、3ページ。町の取り組みを紹介します。愛川町 LINE 公式アカウントを開設しました。他3件、4ページ。田代運動公園スケートパークがオープン。他3件、5ページ。特集、コロナ禍の今考える、そのゴミ、本当にゴミ？令和3年度のゴミ資源物収集カレンダーのお知らせ。6ページ、7ページ。調整情報館、窓口1、3月28日、4月3日、11日、25日に休日窓口を開設します。他3件、8ページ。税金、国民健康保険税の適切な納付をお願いします。他2件、9ページ。共同、審議会などの委員を募集します。ご利用ください、町の助成制度。高齢者タクシー助成事業、タクシー利用券の利用期間は3月31日まで。他1件、10ページ。第3回、愛川レッドカーペット受賞作決定。お楽しみクイズ、11ページ。インフォメーション、保険ガイド、乳幼児の健康審査、他5件、12ページ。お知らせ、今月の納税納付期限、他3件。保健師から一言、子どもの病気を未然に防ぐため、予防接種を受けましょう、13ページ。まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ、交付申請書が1月から順次送付されています。他2件、14ページ。相談、町民相談、他3件。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、他1件。頑張れ SC 相模原、袖記事3件、15ページ。愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番医。広告2件、2月1日現在の人口と世帯。目次終わり。 表紙説明。いいね、愛川町、毎月フォトコン。令和2年3月の入賞作品が3枚あります。タイトル、桜はただただ美し。満開の桜の写真と。タイトル、今日もいっぱい収穫できたぞ。満足げな子供の写真と。タイトル、春日台の黄色い花畑。菜の花の写真があります。表紙説明終わり。
新型コロナウイルス感染症。愛川町のワクチン接種情報。町では現在、町民皆さんに新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けていただくため、町医師会など関係機関のご協力をいただきながら、ワクチン接種券や予診票の作成、予約システムの導入、コールセンターや接種会場の設置など準備を進めています。現時点でのワクチン接種についての情報をお知らせします。問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルス、ワクチン接種準備班、電話内線3346-3347。接種対象、接種の当日に愛川町の住民基本台帳に登録のある方、ただし単身赴任や里帰り出産などやむを得ない理由がある場合は、住所地以外でも接種できます。接種費用無料、2回の接種ともに無料です。接種時期、接種の順番が国によって定められています。1、医療従事者など。2、令和3年度中に65歳以上になる方、昭和32年4月1日以前生まれ、3月中旬以降に町から接種券を発送します。接種開始は4月上旬の予定です。3、基礎疾患がある方。4、高齢者施設などの従事者。5、その他の方。3から5の方、4月下旬以降に町から接種券を発送します。接種開始は5月頃の予定です。なお、高齢者施設などに入所している方の接種スケジュールは決まり次第お知らせします。接種までの流れ。町から接種券を送付。接種券受け取り。コールセンターで予約。電話 0570-200-096。平日の午前9時から午後5時まで。またはインターネットで予約。町ホームページ検索。1回目の接種。当日の持ち物。接種券。予診票。本人確認書類。2回目の接種日を予約、コールセンターで予約、またはインターネットで予約、2回目の接種、当日の持ち物、接種券、1回目の接種済み証、予診票、本人確認書類、ワクチン接種完了。接種会場、町では、文化会館を会場とした集団接種と医療機関での個別接種を並行して実施します。集団接種、文化会館に集団接種会場を設置します。なお、文化会館は愛川北部病院や消防署に隣接し、安心安全な対応を取ることができます。集団接種の流れ、1、愛川北部病院側の入り口から入場。2、ホワイエで受付、検温、予診票の記載、確認。3、ホールのステージ上で問診とワクチン接種。4、待機所で15から30分ほど待機していただき、経過観察をします。なお、 車などで会場へ来られない方のために、週1回、町内各所から会場までの送迎バスを運行します。ルートや時間などの詳細は今後お知らせします。個別接種、愛川北部病院で個別接種を実施します。なお、町内の他の各医療機関でも個別接種ができるよう、現在、町医師会と調整中です。新型コロナウイルス感染症対策事業。期限迫る。申請はお早めに。妊婦応援特別給付金を支給しています。対象。令和2年4月28日から7月31日の間に妊娠していた町民の方。支給額、1人当たり3万円。申請方法、3月31日水曜日までに申請書と必要書類を健康推進課へ郵送してください。詳しくは二次元コードから町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、健康推進課、健やか保健班、電話内線3341。新型コロナ自宅療養者への支援事業。自宅療養している方へ基本的な生活の維持及び不安の軽減を図るための支援を行っています。対象、町民のうち新型コロナウイルス感染症に感染して自宅療養をしている、療養期間中に必要な食料品、生活必需品の調達、ゴミ出しについて親族などの協力が得られず支援を必要とする方、支援内容、必要な食料品及び生活必需品の調達、ゴミの個別収集、電話による健康相談、申し込み、電話046-206-1300、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。町の保健師を県厚木保健福祉事務所へ派遣。新型コロナウイルス感染者の急増による県からの派遣依頼に応じ、2月8日から町の保健師4人を厚木保健福祉事務所に派遣しています。1週間交代。派遣先ではクラスター対策事務や感染者に対する感染経路などの調査、電話による問い合わせ対応などに従事しています。小学生が防災行政無線でコロナ予防を呼びかけ、新型コロナウイルス感染症対策を周知するため、町立小学校全6校の児童が日本語、スペイン語、ポルトガル語の感染予防メッセージを防災行政無線の正午のチャイムに合わせて呼びかけています。
もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。愛川町 LINE 公式アカウントを開設しました。町民の皆さんが町からの情報をスマートフォンなどで手軽に受け取れるよう、愛川町 LINE 公式アカウントを開設しました。防災情報やイベント情報、新型コロナウイルス感染症に関する情報などをお知らせするほか、アプリ内のリッチメニューを利用して、町のさまざまな情報を調べることもできます。利用方法。1、LINE 株式会社が運営するコミュニケーションアプリ、LINE をスマートフォンなどにインストールしてください。2、愛川町 LINE 公式アカウントを友達登録してください。友達登録は、次の いずれかの方法で行うことができます。二次元コードをスマートフォンなどで読み取る。QR コードがあります。LINE ホーム画面の検索ボックスから、愛川町または、@愛川タウン、AIKAWATOWN と検索する。問い合わせ、総務課、広報シティセールス班、電話、内線3221。安全安心な街づくりのために、株式会社 JCOM 湘南、神奈川相模原大和局と防災行政無線の放送に関する協定を締結。1月29日、株式会社 JCOM 湘南、神奈川相模原大和局、永瀬徹局長と防災行政無線放送の再送信に関する協定を締結しました。この協定締結により、町の防災行政無線の放送を同社の防災情報サービスの専用端末を通じて聞くことができるようになりました。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3782。愛川100年旅スペシャル。復活の大地、完成、桑畑から陸軍飛行場、開拓農地、そして県内有数の工業団地へと波乱万丈の歴史を歩んだ中津大地。次世代にこの記憶をつなぐための動画が完成しました。YouTube、愛川町チャンネルで3月8日月曜日からご覧いただけるほか、DVD を3月22日月曜日から町役場の総務課で販売します。1枚1000円。問い合わせ、総務課広報シティセールス班。電話、内線3221。県央愛川農協からイノシシ捕獲用の箱罠を寄贈いただきました。2月8日、県央愛川農業協同組合、馬場則光代表理事組合長から、有害鳥獣対策として、イノシシ捕獲用の箱罠5基が寄贈されました。同組合には、例年、地域貢献活動の一環として、町主催のイベントで、バルーン遊具の設営などを行っていただいていますが、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが中止となったことに加え、イノシシによる農作物被害が増加している現状を鑑みて、寄贈いただいたものです。問い合わせ、農政課農政班、電話、内線3534。田代運動公園スケートパークがオープン。2月11日、待望の田代運動公園スケートパークがオープンしました。同施設は、町内で気軽にスケートボードを楽しみたいという町民の皆さんからのご要望に応え、田代運動公園のトリム広場に設置したもので、オープン初日から多くの方が訪れています。どなたでも無料でご利用いただけますので、皆さんぜひご利用ください。利用時間、4月から9月は午前8時30分から午後6時まで、10月から3月は午前8時30分から午後5時まで。設置設備、クォーターランプ、バンクトゥーバンク、フラットレール。注意事項、未就学児は保護者の同伴が必要です。スケートボード、インラインスケートが利用できます。 ヘルメットなどを着用してください。施設内で起きた事故、怪我などについて、町では一切の責任を負いません。この他にも、利用上の注意事項がありますので、町ホームページなどでご確認ください。みんなで楽しめるよう、ルールを守ったご利用をお願いします。問い合わせ、都市施設課公園緑地班、電話、内線3443。蓮華山憩いの森散策路、楓の小道を整備。町では、開園30周年を迎えた蓮華山憩いの森の整備事業を進めています。今回、トンボ池から展望台へとつながる散策路、楓の小道の階段を改修し、より利用しやすくなりました。問い合わせ、都市施設課、公園緑地班、電話、内線3443。認知症サポーター養成講座を相川高校で開催。昨年12月24日、県立相川高校で、同校の1年生を対象に、認知症サポーター養成講座を開催しました。この講座は、幅広い年齢層の方が正しい知識を持ち、認知症の方が町内で安心して暮らし続けられることを目的としているもので、町職員の説明に生徒たちは熱心に耳を傾けていました。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話、内線、3339。安全安心な街づくりと地域活性化のために、日本郵便株式会社と包括連携に関する協定を締結。2月16日、日本郵便株式会社、厚木北郵便局、城田健二局長、ほか町内郵便局と包括連携に関する協定を締結しました。この協定は、町民皆さんが安全で安心して心豊かに暮らせる町づくりの実現を目指すとともに、地域の活性化を図ることを目的としており、今後、郵便局が持つ地域に根付いたサービスのノウハウなどを活用し、不法投棄の情報提供など様々な取り組みを推進します。問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話、内線3233。
特集、コロナ禍の今考える、そのゴミ、本当にゴミ？ゴミと資源を分別することで、資源は再利用され、ゴミの量は減ります。毎日の小さな心がけが未来の環境を守る力になります。またコロナ禍でゴミの量が増える中、捨て方によっては感染のリスクを高めてしまうこともあります。ゴミを捨てることについて今改めて考えてみませんか？問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513。晴れの日も雨の日も、日々出されるゴミ。新型コロナウイルス感染症が広がる中でも、美化プラントではゴミの回収を行っています。コロナ禍で増えるゴミ。収集作業員からは、冬になると飲み物などの消費が減るので、例年であればゴミの量が減るが、今年度は減らないとの声も。作業員の渡辺光さんは、皆さんが家にいる時間が長く、ゴミが多くなっていると思います。ただ、もっと分別していただければ、ゴミを減らせるはずです、と話します。ゴミの捨て方に注意。 コロナ禍の中で美化プラントの収集作業員が心配しているのは、ゴミからの感染リスク。使用済みのマスクやティッシュがゴミの中に入っていることもあるため、触れないように回収をしています。ゴミ袋に空気が入っていると、収集車に積み込む際に破裂して、中のゴミが飛び出すことも。感染リスクを減らすために、次のポイントに注意をお願いします。ポイント。新型コロナウイルス感染症に伴い、ゴミを出す際には、次のことに気をつけましょう。古着は、新型コロナの影響で保管場所が飽和状態のため、なるべく少量で。収集作業時の破裂を防ぐため、詰め込まず、ゴミ袋内の空気を抜いてから結んでください。新型コロナウイルス感染症の影響で、家で過ごす時間が長くなり、掃除のゴミが増加しています。粗大ゴミなどが増加。外出自粛などの影響で、家の片付けをする人が増えているのではないかと推測されます。町が美化プラントでのゴミ選別業務などを委託している株式会社寛永メンテナンスの田村紗恵子さんは、家具や布団など粗大ゴミが増えている状況です、と話します。さらに、お取り寄せによる段ボール箱や弁当の容器といったプラスチックゴミも増えているそうです。コロナ禍で増えたゴミの排出量、4月から12月まで、令和元年度、令和2年度、増減率の順に読みます。プラスチック製容器包装 290.28トン、296.35トン、2.09% 増、家電 63.36トン、79.53トン、25.52% 増、粗大ごみ 37,720点、 44,541点、 18.08% 増、段ボール 155.70トン、 184.44トン、 18.46% 増。ゴミを減らすために、環境省が推奨するゴミを減らすための3つの R をご存知でしょうか。リデュース、REDUCE は、物を大切に使用し、ゴミを極力減らすこと。リユース、REUSE は、使えなくなるまで繰り返し物を使うことや、いらなくなったものは必要としている人に譲るということ。リサイクル、RECYCLE は、ゴミを資源とみなし、再び利用することです。この三つの R を心がけて、ゴミの減量にご協力をお願いします。ご存知ですか？ゴミ処理の費用。年間、ゴミ処理費用、令和元年度、5億5,246万9,237円。ゴミ総排出量、令和元年度、13,071トン。町のゴミ処理には、年間でおよそ6億円の費用がかかっています。今後も、美化プラントのゴミ処理施設の修繕に、多額の費用がかかることが見込まれますので、さらなるゴミの分別や生ゴミなどの減量にご協力をお願いします。ゴミを正しく捨てましょう。分別の徹底。種類ごとに分別して袋に入れる。袋をさらに大きな袋へまとめない。プラマークは資源 C へ。プラスチック製容器包装は燃やすゴミではなく資源 C へ。ペットボトルのラベル、キャップ、卵のパック、食品トレー、 古紙も立派な資源、トイレットペーパーの芯などの雑古紙は、燃やすゴミではなく、資源 A へ。ティッシュペーパーの箱、トイレットペーパーの芯。令和3年度のゴミ・資源物収集カレンダーのお知らせ。令和3年度のゴミ・資源物収集カレンダーは、3月19日金曜日の朝刊、朝日、毎日、読売、神奈川、産経、東京、日経への折り込みで配布します。新聞を購読していない方は、役場本庁舎、ラビンプラザ、レディースプラザなどの公共施設や、町内コンビニエンスストア、町、ホームページなどで配布しますのでご利用ください。
調整情報館、窓口1、3月28日、4月3日、11日、25日に休日窓口を開設します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3312。住所の変更が多くなる時期を迎えます。平日に手続きに来られない方のため、住民課で休日窓口を開設しますのでご利用ください。日時、3月28日日曜日、4月3日土曜日、11日日曜日、25日日曜日、午前8時30分から正午まで。場所、役場1階住民課。取扱業務、転居、転入、転出などの住所移動手続き。転出証明書がない場合と海外からの転入は除く。住民票の写しの交付。広域交付住民票は除く。印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付。戸籍謄本本の交付、特別永住者証明書などに関する手続き、マイナンバーカードの交付、交付通知が届いた方、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新、電子証明書の有効期限通知が届いた方、届け出や証明書の交付申請には、本人確認ができるものをお持ちください。本人になりすました第三者による虚偽の届け出を防止するため、また、戸籍や住民基本台帳に記載された個人情報を保護するため、住民移動届などの各種届け出や、住民票の写し、戸籍謄本本の交付申請などを受け付ける際の本人確認が義務化されています。役場や連絡所の窓口へお越しの際には、本人確認ができるものをお持ちください。なお、種類によっては2つの提示が必要となります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。いずれか1つで良いもの。マイナンバーカード、住民基本台帳カード、顔写真付きのもの、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、観光庁が発行した顔写真付き身分証明書。二つが必要なもの、健康保険証、年金手帳、介護保険証、写真付きの学生証、住民基本台帳カード、顔写真付きでないもの、など。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線3314。窓口2、住民票の写し、印鑑登録証明書は、電話予約した方に休日交付します。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線3314。 土曜、日曜、祝日などの平常日に、事前の電話予約による証明書の交付を行っています。交付する証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、予約の受付、受付日は交付を希望する日から6日前までの平日です。午前8時30分から午後5時までに住民課へ電話で予約をしてください。予約の際に受け取り場所、役場1階住民課、半原連絡所、中津連絡所を指定していただきます。受け取り方法、予約の際に指定した受け取り場所へお越しください。時間は、役場1階住民課が午前8時30分から午後5時まで、半原中津連絡所が午前8時30分から午後10時までです。受け取りの際には次のものをお持ちください。台帳した方の本人確認書類、運転免許証など、手数料、1通につき300円。印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証、カード。軽自動車税、軽自動車原動機付き自転車の課税基準日は4月1日です。軽自動車税種別割の課税基準日は毎年4月1日です。軽自動車や原動機付き自転車の所有者などを変更した場合は、3月31日水曜日までに必ず手続きをしてください。車種によって手続きの場所や必要書類が異なりますので、あらかじめ電話などでご確認の上お出かけください。区分、窓口の順に読みます。原動機付き自転車 125cc 以下、小型特殊自動車、愛川町役場税務課、電話内線3274、二輪の軽自動車 125cc から 250cc まで、軽自動車協会相模支所、電話 050-5540-2037、二輪の小型自動車 250cc 以上、関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2037、 軽三輪自動車、軽四輪自動車、軽自動車検査協会相模支所、電話 050-3816-3120、 問い合わせ税務課町民税班、電話内線3274。税金、国民健康保険税の適切な納付をお願いします。問い合わせ、国保年金課収納班、電話内線3381。国民健康保険は、病気や怪我をした場合に安心して医療を受けられるよう、加入者が保険税を出し合って医療費などの負担を支え合う制度です。一部の方が保険税を滞納すると、保険税収入が不足し、保険税を値上げすることになります。値上げを防ぐためにも必ず納期限までに納めてください。保険税を滞納すると、保険税の納期限が過ぎても納付がない場合は、町から督促状を送付します。それでも納付がない場合は、財産、不動産、給料、預貯金、車などの差し押さえを行います。また、納期限の翌日から法律に定める割合の延滞金が加算されます。一人で悩まず早めに相談を。災害や病気など、 保険税を納められない特別な事情がある場合は、国保年金課へ早めにご相談ください。また、収入が生活保護と同程度の状態となり、納付が困難な場合は、申請すると保険税が減免となる制度がありますので、納期限までにご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免。感染症の影響を受けている世帯については、申請により令和2年2月以降の納期分から、令和2年度末までの国民健康保険税が減免となる場合があります。詳しくは町ホームページをご覧ください。差し押さえた不動産を売却します。国民健康保険税の滞納を理由に差し押さえた不動産を入札により売却します。購入を希望される方は3月11日木曜日の入札にご参加ください。物件などの詳細については町ホームページをご覧いただくか、国保年金課収納班へお問い合わせください。福祉、フードバンク愛川にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3793。町社会福祉協議会では、経済的な困窮により、一時的に食べるものがなくて困っている方々への支援として、フードバンク愛川を実施しています。この事業は、町内の個人や企業などから提供いただいた食料品を、一時的に食料品が必要な方の支援に活用するものです。皆様のご協力をお願いします。フードバンク愛川、お預かりできないもの、品物に破損のあるもの、缶詰のへこみは受け付けます。生鮮食品、冷蔵食品、冷凍食品。なお、チャック付きの食品であっても、開封しているものは受付ができません。お預かりできるもの、未開封のもの、常温保存ができるもの、賞味期限が1ヶ月以上先のもの、例、お米、パスタ、レトルト食品、インスタント食品、カップ麺など、缶詰、瓶詰、ふりかけ、飲料。
共同、審議会などの委員を募集します。問い合わせ、それぞれの問い合わせ先まで。町民皆さんの声をまちづくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。応募資格、次の要件をすべて満たす方、町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、応募方法、審議会と委員応募申込書に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファクス、電子メールでも受け付けます。申込書は、役場1階調整情報コーナー、各担当課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。応募期限、3月31日水曜日。報酬、会議1回につき8000円。委員を募集する審議会など、介護保険、地域包括支援センター運営審議会、主な設置目的、高齢者保健福祉事業、介護保険事業の円滑な実施を図るため、計画の進捗状況や、地域包括支援センターの運営状況などを調査・審議します。募集人数2人、 年間開催予定回数4回程度、任期、令和3年6月1日から令和6年5月31日まで。応募申込書の提出とお問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話内線3334、ファックス 046-286-5021、電子メール、高齢介護、KOURI-KAIGO@town.aikawa.kanagawa.jp 福祉のまちづくり推進委員会、主な設置目的、町地域福祉計画、地域福祉活動計画、障害者計画、障害福祉計画などを推進するための調査・研究をします。募集人数2人、年間開催予定回数3回程度、任期、令和3年6月1日から令和5年3月31日まで。応募申込書の提出とお問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352、ファックス 046-285-6010、 電子メール福祉支援 fukushien@town.aikawa.kanagawa.jp ご利用ください。町の助成制度、高齢者タクシー助成事業。タクシー利用券の利用期間は3月31日まで。85歳以上の方を対象に、通院や買い物などの外出機会の拡大と生きがいづくりのためにタクシー利用の助成をしています。本年度のタクシー利用券の利用期間は3月31日水曜日までです。対象の方で本年度助成の申請をしていない方は早めに申請してください。令和2年度の対象者、次の要件をすべて満たす方。1、令和2年1月1日以前から町に住民登録がある。2、令和3年3月31日までに85歳以上になる。3、介護保険施設などに入所していない。4、町の外出支援を受けていない。かなちゃん手形購入費助成など。5、前年度末までの徴税を完納している。6、町民税の未申告者に該当しない。助成額、6000円分の利用券、500円券かける12枚。申請、認め印と本人確認書類をお持ちの上、高齢介護課へ。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。注意事項、1年度につき1人1回限りの助成です。紛失などによる再助成はできません。代理申請も可能ですが、税情報を調査しますので、ご本人の承諾印が必要です。令和3年度の申請受付は4月1日からとなります。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。施設保育施設入所児童の保護者に助成金を交付します。子育て世帯の経済的負担軽減のため、施設保育施設に入所している児童の保護者に助成金を交付します。対象、次の要件をすべて満たす児童の保護者。1、町内在住で、施設保育施設、町外含む。2、月単位で入所している児童。2、保護者の就労など、真にやむを得ない事情により、児童の保育ができないため、施設保育施設に入所している就学前の児童。3、 幼児教育・保育無償化の対象となっていない児童。助成金額。児童1人につき月額2500円。申請方法。次のものをお持ちの上、子育て支援課へ。1、交付申請書。2、在籍証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子健康手帳など。4、印鑑。なお、1から3の用紙は、子育て支援課、町ホームページなどで配布しています。申請期限。10月から3月分までの申請期限は、3月15日月曜日です。問い合わせ、子育て支援課子ども保育班、電話内線3363。第3回、愛川レッドカーペット受賞作決定。町内外のクリエイターに町の魅力を発見していただき、愛川町とクリエイターの名を世界中に知らしめるためのショートムービーコンテスト、第3回愛川レッドカーペットを開催しました。本年度はコロナ禍にもかかわらず、前回の19作品を上回る23作品の応募をいただきました。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3221。愛川町でロケを行い、愛をテーマとした5分以内のショートムービー、最優秀賞、畑美鈴さん、カレンダー、QR コードがあります。監督、脚本、畑美鈴さん、出演、牧歌ねねさん、上村美恵留さん、高校3年生の夏とひなは、小学校からの親友、しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で会えなくなり、次第に疎遠になっていく。二人の女子高生のコロナ禍の青春を描き、今までの日々では気づけなかった愛を表現した作品です。審査員公表。親友である二人の女子高生の交流や表情の微妙な変化を1年前のクリップとオーバーラップさせながら、おそらく誰もが共感できる現在のやるせなさやもどかしさを表現し、シンプルに今を描いた秀作である。ロケ地となった愛川高校や箕輪郷地などの描き方も素晴らしい。優秀映像美賞、柿沢社中ラブリバープロジェクト、ラブスルーザリバー、大瀬。QR コードがあります。監督、藤代東子さん。出演、柿沢瑞希さん。キム・ウイシンさん。大岡慎二さん。他、塩川滝にまつわる伝説をモチーフに、厚木の郷土芸能、相模里神楽を継承する柿沢社中が大胆に映像化、ゆかりの神たちの愛の物語を描いた作品です。審査員公表、伝統的な神楽の枠を超え、舞踊、演劇的手法も入れ、独自で悠久な愛を美しく描いている。高度な映像のクオリティで、塩川滝の魅力やロケ地としての可能性を引き出した点も良かった。優秀視点賞、チーム井上、ダム愛。QR コードがあります。監督、井上由紀子さん。出演、ミョンジュさん。音のない世界で生きている、ろう者にとっては、宮ヶ瀬ダム観光放流は音楽である。コロナ禍のろう者の実体験を描いた作品です。審査員公表。ろう者である主人公にとって、観光放流は遊興ではなく、圧倒的な放流から体に伝わる振動こそが生きるエネルギーであった。ハッとする視点であり、ドキュメンタリータッチのこの作品から発せられるメッセージの力は感動的であった。 優秀脚本賞、鈴木武さん、ピクニック。QR コードがあります。監督、脚本、出演、鈴木武さん、出演、小岩崎米組さん。県立愛川公園でピクニックを楽しむ一組の男女。男が一生懸命に作ってきたお弁当に、相手は感心するが、見た人が好きな人とピクニックに出かけたくなるような作品です。審査員好評。何も起こらない男女の会話だけでお互いの愛を感じさせ、楽しく見せきってしまうところに、脚本の完成度の高さ、役者の芝居のうまさも感じた。ロケ地を美しく堂々と捉えたところもよかった。なお、応募作品は、愛川レッドカーペット公式サイト、ホームページ、https://aikawareddcarpet、aikawareddcarpet.com/で見ることができます。QR コードがあります。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分と町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。町では町内外のクリエイターに町の魅力を発見していただき、愛川町とクリエイターの名を世界中に知らしめるためのショートムービーコンテストを開催し、コロナ禍にもかかわらず、たくさんのご応募をいただきました。このコンテストの名前は、次のうちどれでしょうか。1、愛川レッドカーペット。2、愛川町国際映画祭。3、愛川ショートムービーコンテスト。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、3月8日月曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場総務課広報シティセールス班、ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.jp。正解と当選者は4月1日号でお知らせします。2月1日号の答えと当選者、正解、3、サンバ。当選者、和田よし子さん、岡田邦光さん、弘前幸代さん。